ラジオもよせ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオもよせ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身、声優の卵、ミヤです。
とこんな3人でお送りしますラジオ思い寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ思い寄せは新宿の某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ萌え寄せ第60回目。前回に引き続き今回もですね、葉月あやさんに、ゲストとして、来てもらってまーす。
お邪魔します、葉月あやでーす。
はーい、多分ゲストとしてはもう過去最多になる
んですか。そうですね、
ガジラさんと。
ガジラくんが4回だから。
あー、おめでとう。
かもしれない。
すいません、ありがとうございます。
ぜひね、よかったら別に毎回来てもらっても。
準レギュラーぐらい、
やばいよ。準レギュラーぐらいの。
準レギュラーよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあね、春といえばですね。
はい、
花見。
お
花見ね。
花見毎年すごい。そうですよ。魂注いでますよね。うん、
今年はなんか早いみたいね。あの今日を。この収録の日には、うん、なんかもう鹿児島とかでも開花。
え、そうなんですか。
そうすごい。なんか、ようにあったかかったじゃん。
あ、先週、そうですね。めちゃめちゃあったかかった。
特に、先月、2月むっちゃ寒かったのに、だってうちなんかもう水が止まったぐらいなのに。
そう。
じゃあ止まった。
地下ですよね。
凍結したよ。
び
っくりしたもん、
すごい。
で、出なくて。
関東でそんなことあるんだ。
関東では。
確かに。
そうなんですよ。それ止まったぐらいのね、その落差というかね、うん、その温度差が多分あれすると、桜も、の木も勘違い しちゃう。あ、春が来た、みたいな感じで。
なんか可愛いの、
可愛い。
だって冬にね、なんか冬に咲いちゃう時もあるみたいですね。
あったかくなると。
ふっとあったかくなって、あ、来た、春だって。そういうのでね、ただ今年は花粉が。
あ、すごいみたい
な。あ、やばいです。
あ、そっか、花粉症
が。あの、なんだろう、その、家から出たらもうなんか花粉でなんかやられて、もう鼻水出っ放しなんですよね。でも急いで薬飲むみたいな。
なんか今年は花粉が多すぎて、花粉症じゃない人も、普通に汚れとして、すごいあのアレルギーみたいな症状が出てる人が多いみたいですよ。
花粉症って今までなったことなくて。
まあ一回なったらずっとなります。
辛いですよ。
いや、
風邪かなと思ったら花粉かみたいな。
あれ蓄積量なんです
ね。らしいですよね。バケツがいっぱいになって溢れた時に花粉症っていう状態にな
る、割とね、でもね、もともと、アレルギー性鼻炎的な。あるから、一時期にドワーみたいなのがなんかないけど、まあ、慢性的になんかね、常にね、ちょっとずつあるからね、どっちが苦しいかって話だよね。
わかんないです。
春にどっと苦しいのが辛いか、なんか年間通して、ちょっと地味に行こうと思って苦しいのが辛いかみたいなね。
本当にひどい人だと年中なってるらしいです
よ
ね。
今年はお花見ね、企画したんですけど、そのお誘い、誘ったのも、なんか花粉症理由に断られたのかな、何人か。今年は辛いからちょっとすいません、みたいな。
確かに花粉が蔓延してるところでご飯食べれない。
なんかこの間ニュース見てたら、ニュースって上の方に天気予報出るじゃないですか。
うん、
あの時間とかの方に。うん、で、関東の天気、千葉何度みたいな気温が出たんですよ。で、千葉何度、埼玉何度、東京花粉って感じ。と思って、なんかその日の花粉の警報が出てて、そう、都内花粉すごい警報ですみたいなのが出て、めっちゃ笑いましたけど、みんな笑い事じゃないんだろうなと思って。そう、それぐらいすごいみたいですね。
まあね、花見はね、まあ、毎年僕はね、自分の手料理を持ってですね。
うん、
まあ、今日もこのね、収録で、
あ、そうですよ。
僕の作ったガトーショコラ。
いただきました。
美味しかったです。
うん、し
んどり。今年はね、ガトーショコラって、この毎年のバレンタイン企画。
パティシエみたいな。
本当、おかげさまでバレンタインのね、チョコが相当溜まったというか、
うん、まあ、
毎日食べてもうちに常にチョコが。これ、体大丈夫かな
確かに、糖尿気をつけないと。来年からは、バレンタインっていう名義なら何でもいいみたいな人いるんですか、ま
あ、
チョコレートじゃなくて、
おせんべいとか。
なんかね、僕 がすごいチョコ好きな人みたいな。いや、まあチョコ好きなんだけど。だって、まあまあまあ、そんなわけでございましてね。
はい。
そんな料理の話からの、今回のテーマこちら。
よしこアニメを語るシスからの、
はい、このコーナーはですね、よしこが数あるアニメ作品、漫画、ゲームなどを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは
料理アニメです。
はい、ということでございまして、今回は料理、に関するアニメや、よしこの料理に関する話を、アニメというかね、アニメの話もしますけど、前に一回ね、お便りで、はい、料理作品に関してね、いろいろちょっと聞かれたことはあったので、そこでちょっと話した部分はありますが、今回はまあコーナーということでね、はい、一本ね、料理関係で話したいと思いますけども、
はい、
料理といえば、まあ僕ですけども。料理アニメって言ったらね、最初はね、あれですよ。ミスター実行。子供の時にあれがね、むちゃくちゃ好きだったの。小学校1年生とかそんぐらいの時に。ですごい真似してね、ただ真似できないの、あれ。でも、子供、小学生的には、ちょっと、ギリギリ真似できない。今だったらできるけど。
再現料理が。
あれ、ほんと面白かったな。その、ね、こう、あれね、漫画よりもアニメの方がすごいオーバー。リアクションというか、食べると、味王っていうね、味の王様がいて。
この話前したかもね。
まあまあ、前の食べると、その城の中でこう、ね、味王が食べて、うまいと、うまいぞつって巨大化して、その城を突き破って、で、口からうまいぞという虹がパーっと出て、対岸に虹の橋がかかるというね、まあそういう。
ユニークですね。
で、僕はもう、あ、料理っていいなと
思って。そこで。
で、その後、オーマイ、オーマイコンブっていうね、これコミックボンボンでやってた、オーマイコンブっていうのがあって、それがリトルグルメっていう、じゃ子供にもできる料理、料理というか、お菓子を、そのいろいろ料理に合わせて、子供でも、こう、お菓子とかで作れる料理みたいなね。ただね、これね、漫画では、おじさんも美味しそうにやってるし、うん、ゴミクボンボンの市場とかにも写真とか作ったのは、カラフルなんだよ。実際食べると、例えば、熱々のご飯の上に、果汁グミを乗せて、レンジでチンして果汁グミご飯つって、それ食べると、オーマイコーンってみんながこうね、わーってジャンプするんだけど、絶対美味しくない。これはやってないけど。
コロコロというか、子供向けにっていう。でも、プリンに醤油
とか。そうそうそう。あ、
その知識
はね。やりましたよね。
そう。キュウリに蜂蜜。あ、
そうそうそう。
で、メロン。
メロン。あー、キュウリに蜂蜜でメロンなんですか？
そうそう。まあ、ウリ科だからまあ。
あー、なるほど。
プリンに醤油でウニとかね。
やりました。
確かに、やりました。でも、それは確かに子供だったから、みたいなのはあるけど。
でも僕、ウニよりもプリンの方が好きだしな。
プリンは別にプリンって
。ウニはウニとして食べ
たい。そうですね。
もう大人になったなと。
じゃ逆に言えばさ、ウニからさ、醤油成分抜けばプリンになるのかな。
それいくらのプリンになりますかね。ちょっと単価がすごそう。なんかスシローさんとかでやってほしいですね。
やらないでほしいよ。絶対ボケるよ。
周り系のボツメニューにしてます。
ねえ、いろいろ料理作品ありますけど、あと最近はあれなんですよ。そのフェイトのスピンオフでエミヤさんちの今日のご飯ってこれだ。そのフェイトってね、まあ本編はすごい殺伐としてね、もうほぼみんな死ぬみたいな、ね、ほぼっていうか、まあ殺し合いだから、ね、スピンオフはすごいね、ほんとほのぼのね、してて、いろいろありますけど、スピンオフ。その中で、エミヤ、シロー、主人公シローが料理をしてみんなで振る舞うっていうね、料理アニメ月に一回の。これがね、ほんとね、僕も割と低コンでやってますけど、シローにはかなわないなという。
ほんとに、できそうなメニューなんですか？
ね、
実現できそう。
実現できる。頑張ればできるんだけど、すごい本当に手をかけて、本当プロ、プロ並みに。
だしを取るところとか。
だしを取って一から
。あの子何者なの？
本当女子力高い。
尊敬者。
料理人として一番今尊敬者。
料理人の。
エミヤシロ。
エミヤシロ。ちょっとやってみたらいいんじゃないですか、よしこさん。エミヤシロの料理みたいなの、
う
ん、
再現料理。
ちょっとやってみようかな。
今はなんか ツイッターとかで、うん、あのハッシュタグで、なんか何々、うん、漫画のタイトル、何々料理部みたいな感じで、その中で作られるメニューを、あの、実際に作ってみたりとか、キャラクターをモチーフにした、あの、料理を作ってる人のが結構見れるんですけど、私結構見るのが好きで、あの、おそ松さんとかね、おそ松料理部、すごいんですよ、手を凝ってて。で、あの、バレンタイン会あったじゃないですか。あれの、机の上に並んだ、チョコあったじゃないですか。あれを全部再現してる人がいて、そう、すごい、そう、そういうの見るの楽しい。自分は作りはしないんですけど。
そうだよね。
ツイッターでよく見てるんですよ。何々料理部みたいなの。
おそ松さんテーマはね、僕もクッキング会一回。
あ、そうですよ。逆張ればいいじゃないですか。
そうそうそう。確かにね、それで、モチーフで。
うんうんうん。すごいですよ。
なんか、皆さん、なんか料理アニメといえば。
いや、まあ、今期はね、料理アニメというか、あの、飯テロアニメ。
そうですね。そうそうそう。
我々はハチャリソンがめちゃめちゃハマってる。ラーメン大好き、小泉さん。
ハマってきました。
本当にラーメン食べる回数増えたよね。
本当、週1回以上は必ず行ってるレベルです。
昨日も家系行きましたし。
ねえ。
あれなんか、家系ラーメンって食べきると肝膜証明書って、あの、食べきったよっていうスタンプカードみたいなのがあるんですけど、私もう3つ溜まってます。
え、それで何何を
?10 個溜まると1杯無料になるんです。
おそう。いいですね。
そう、しかも期限ないから。か
わいいな。
そう
そうそう。ただひたすら小泉さんっていう主人公が、うんうん、あの、ラーメンを食べに行って、その周りの友達も影響されてラーメンを食べに行く話なんですけど、大変美味しそうに見える。
実際にあるお店、うんうん、実際にある店舗の、あの、ちゃんと背景とかも全部、
取材
して、そう、取材して、そうそうそうそう、あの、映してて、それが、まあ、関東に住んでたら結構よく見る店で、ね、
そうそうそうそう、
あ、今日近いから行っちゃおうか、みたいな。
それで天下一品行ったりとかね。
初めて行きました、私。
今多いよね、そういうメステロアニメ。
いや、本当に多いですね。
クレヨンしんちゃんの野原ひろしの流儀とか。
ああ、
マスターさん。
そう。あの、深夜にやるのやめてほしい
です。やめてほしい。小泉さんも深夜だから本当にもう辛くなっちゃいますね。
あと僕は、単行本集めてるのは若子酒っていう。
あ、
うん、あれはまあ飯というかね、飲みのつまみにいいやつを、毎は5、6ページずつぐらいなんだけど、ひたすら、その、一人飲みが好きな若子はいろんなとこ行って、このつまみにはこの酒みたいな感じ。
うわー、いいなー。
で、私、プシュー、プシューってなんかこう、
力こう、アニメもやってますよね。
アニメもニコニコとかでね、ビリタコのアニメとかでやってて、そういうのあるんですけど、ニアさんとかは、
私、ちょっと前にやってた幸福グラフィティっていう。
あれも
私も
メ
シテロ。で、今日あの、ハチリングソンのお二人いるんで、あの、ご飯の練習とか、二人で歌ってもらえたらいいなって、ね。
ちょっと待って、リクエスト
めっちゃ困るね。思ってました
。
ご飯の練習っていう。
ご飯の練習ね。
あの、
どこ、エンディング、
エンディングとかその間に、
間
かな、うんうん、なんかめちゃあの、
CM と CM の間みたいな。
みたいな時に、うんうん、なんかめちゃあの、楽器が本当にお茶碗とかで鳴らしてて、うんうん、なんか、本当に、ほぼ声みたいな感じなんですけど。
あった気がする。
うん、あれかな、あの、ツイッターの動画とかで、
ね、
やったら面白いかもしれない。
ね、やりたいね。
やってください。
ちょっと、嬉しい。
ぜひぜひ。なんか急に、
歌のリクエスト
リクエスト受け付けておいてもらえよかった
ら。そう、二人で、そう、デュエットなんで。
そうですよ。
ぜひやってほしいなって。
わー、嬉しい。
それでね、まあ、料理アニメといえば、よしこですけど、
よしこ。料理アニメといえばよしこさん。
料理でね、いろいろ自分で作ってやったりとかね、その、はい、今、飲食店イベントで、ね、
ついに。
前は、あの、落語会の後に、まあ、打ち上げっていう感じだったけど、もう今完全に飲食店。
タイトル何でしたっけ？
落語家のレストラン。みやさんもね、一回来てもら
った。はい、行きました。
もうレストランがメインになっちゃってるよ、うん、
だ前はさ、要は、こう、待ってるね、10人ぐらいの人たちに、うん、まあ、その都度大皿でポンと出すって感じだったんだけど、今は、お客さん来るたびに、こう、作るから、大変。
本当に、あの、入って、こう、座るじゃないですか。お水着て、メニュー選んで、頼むみたいな。
レストラン
お店屋さん
みたいな感じで。しかも、お客さんもさ、同時に来た方が、まだね、いっぱい、こう、当然作るからなんだけど、一個ずつだから、
それこそ本当に飲食店で仕込みをがっつりやってみたいなのだったら分かりますけど、その日限定でやるってのは余計大変ですよ
ね。そこでやっぱ目線変わってね、それから飲食店ね、とか食べに行っても、なんか、ちょっとやそっと待ったぐらいじゃね、もうなんとも思わないし、結構混んでるスッと出たらすごいなって思う。まあ回転、まあそういうところは作る、まあ作り置きがいろいろあるんだろうけど、にしても、そばね、怒っちゃいけないと思う。もともと別に怒ってない。まあ、そんな感じで、ちょっと今回メッセージをいただいております。
はい、読ませていただきます。ラジオネーム、くまこさんからです。
ありがとうございます。
よしこうさん、さんさん、みやさん、こんにちは。
こんにちは。
2月25日に開催されたよしこうさんの落語家のレストランに参加してきました。古民家を改装した趣のある会場で、よしこうさんの美味しい手料理と楽しい落語を堪能することができ、本当に楽しかったです。中でもランチでいただいたブリの煮付けは、今すぐお店を出してほしいくらい絶品でしたが、料理は独学で学ばれたのでしょうか。料理、落語ともに決して手を抜かないよしこうさんの真心が詰まった心地よい空間だったので、次回のイベントも楽しみにしています。季節感のあるラッピングも可愛くて、よしこうさんの女子力を見習わねば。お腹も心も幸せいっぱいな時間を本当にありがとうございました。他にもスイートポテトやチョコケーキなど、ご飯からお菓子までお料理上手なよしこうさんですが、初めて作ったメニューは何ですか？また今後チャレンジしたい料理もありましたら、ぜひお聞きしたいです。
はい、ということでございまして、くまこさんから、ちょっと2通ね、くまこさんから料理に関していただいてたんですけど、まあ、その、ちょっとまとめさせていただきました。ということで、本当ね、どうもありがとうございました、ご来場ね。
まさのレストラン
に、来ていただいて、で、これ、ブリの煮付け。
結構がっつりしたものを出したんですね。
ランチが和定食か丼みたいな。丼は親子丼で。
あ、親子丼いいですね。
で、ブリの煮付け定食。
うわぁ、なんか漫画とかかけてないんですね、別に。漫画配信みたいな。作りたいもの。
作りたいもの、ブリの煮付け。これ、ね、そうなんですよ。なんか結構好評でした。
お腹なったわ、今。
ねえ、私もお腹すいた。
まあ、そんな難しくないけどね。酒と醤油と、みりんと、砂糖と、で、つけて。
その比率だよ。
うちにあるものは酒だけ。我が家にある調味料は酒だけでございます。
生姜とかでもあれじゃん、チューブとかで買っとけばね。
そうそうそうそう、
なんか、生姜は、
あ、そうだね。
あれで買ってるんですよ、普通に。
じゃあ、作れるよ、大丈夫。
生姜と酒しかない。
いやー、
醤油、まず醤油。
せめて醤油、醤油。せめてまず醤油があれば。
醤油大事。うん、
そう、そうなんですよね。こう、で、つけてっていう。まあ、その、一応ね、なんとなくの黄金比というか。なんだろう。料理をするときに、一番最初は、やっぱり、レシピね、なんかあるのを見て、ただ、そのまんまだと、別にそのまんまでも美味しいけども、自分的に一番、やっぱ自分が普段作ってる味に近づけるのが一番あれだから、やっぱ味見しながら、ちょっとこれ出そうかな、みたいなので、なんとなくの自分の黄金比ができて。
すごい、そんなレベルまで。よしこうさんってクックパッドとか見るんですか？
あ、見る見る、初めて作るやつは。
おー。
だって、わかんないもん。作ったことないもん。
どうやって作ってんのかなと思って。
うん、
まあ、なんとなく煮物とかさ、炒め物とかは、もう、感覚でさ、なんかわかるじゃん。うん、なんか、何
言って
ん
の？きっとわかるんだろうな。どう言ってね。私がわかるかどうか
わかんない。入れすぎていいものと、ね、よくない、入れすぎていいものとそんなないけど、うん、これをこれ以上、この分量に対してこれをこれ以上入れたらどうなるみたいな、なんとなくそれ、調味料の比はわかるから。うん、そうそうそう。で、初めて作るものはさすがに見るも、お菓子とかわかんなかったし、で、やっていくうちに、あ、これとこういう感じでパッパッパッ、今日ガトーショコラも別に普通に見ないで。
マジ
で？すごい。でもお菓子っていうのはですね。そう。ちゃんとグラムとか、料理は、まあ、ちょっとぐらい適当でいいんですけど、お菓子は、グラムはしっかり測らないと、ダメな。
いや、それは測って測って
る。覚えてるってことですか？覚えてるってことですか？
グラム。
すごい。
もう未知の世界で。
今日のもでも、他の普通にチョコとかして、うん、湯煎ってわかる？
わかります。私、絵の具とかでやります。ローとか絵の具とかで。
そういうことね。
湯煎やりますよ。
そうそう、チョコを生クリーム。だいたい生クリームが、チョコ4、4、5枚ぐらいで、生クリーム半分ぐらい、こういうの。あと卵混ぜて、あと今度薄力粉をバーッと振って、うん、
いやー覚えない
感心
そういう感じで、
え、この初めて作った料理
これね、僕ね、料理はね、でも料理できるようになったのは遅いんですよ、ちゃんと。というのは、うちの お父さんもお母さんもすごい料理上手だったんで、逆にこう厨房に入るなじゃないけど、ちょっとそう、なんかね、逆にね、できなかったの、子供の時は。で、一人暮らしして初めて料理をしなきゃっていう時に、うん、まずもうわかんないから、やり方が、うんうんうん、あの、ハムもらったんだけど、なんかね、実家から送られて
きた、ね、
お歳暮的なハムもらったんだけど、うん、炒めるにも、どうやって炒めるのかがわかんなくて、油、サラダ油を使えばいいんだということは知ってたんだけど、うん、どのタイミングで油を入れるか
わかんなくて。
だからもう最初にハムを入れて上から
燃やそう、
ギトギト。
今みたいにネットとかさ、
ね、
まあなくはなかったけど、でもそんなパッとは簡単に調べられないから、そう、そのレベルから、ちょっとずつ生活に駆られて、で、あと飲食店でバイトして、そこでね、奥さんにすごいもういろいろ教えてもらって、包丁の使い方から何から、そっから、やって、で、あとは、なんか僕の、家とかね、部屋が、たまり場だったのよ。その一人暮らしの部屋が。みんなこう遊びに来て、それで、もうなんか、その、みんなに振る舞うということはなんか好きだったから、そう、必要に離れてどんどん作ってるうちに。
そういうキャラいる。
あとなんかバイト先、これね、プールの監視員のバイトしてた
時に。いろいろそうなんですね。
で、そこでおばちゃんとかもね、いて、で、その昼間とかは、その和室とかで、休憩室とかで、うん、そのお弁当で自分で手作りで、なんか煮物作ってたら、うん、なんかおい、あ、ちょっと一つ食べていいっつって、美味しいってなって、だ舌はね、良かったから、なんか やり方さえ覚えれば、なんかもうできるようになったから、そしたら、あ、じゃあ今度多めに作っていきますよって、僕が、その、作って、それをみんなでつまむというのが定番になって。
すごい。
そういうことを繰り返してっていう。だから、まあ一番最初は、だその、あれかな。
ハムを炒める。
ハムに、ハムに。
すごい。
で、あとはね、あ、そう、これね、質問箱とかで割ったんですよ。レシピ聞かれたの。で、いや、一番自分の中でまともに、こう、ちゃんと作り方分かってできるようになったのが、じゃがいものコンソメ煮という、これはまあ、うちのお母さんがね、すごいよくね、作ってたんですけど、これはね、簡単なんですよ、これは。これはもう、まずじゃがいもをね、皮むいて切って、で、こう、水からこう、まあ、茹でてね、で、じゃがいもと、あとはね、あとはなんかいろいろ入れてもいいんだけど、アスパラガスなり、玉ねぎなり、まあ適当になんか入れて、で、そこでコンソメで、煮込む。コンソメ適量。適量。なんとなく。
適量が難しいのかな。
常識の範囲で。この量だったらこのぐらいかなっていう。あとベーコンとか入れてる。ベーコン。
美味しい
ベーコン。入れて、で、煮込んでって。で、これ多分ね、水多めにして、スープにしたらこれポトフになる。途中まで多分ポトフ。
美味しい。
で、それで、むしろ水はちょっとギリギリにしといて、それ煮込んで、水分減ってきたところでバターを最後仕上げに投入する。
え、絶対美味しいそれ。
そうすると、ただそこからバターで入れた状態煮込みすぎるとドロドロになっちゃうから、いいところで止めると、うまくバターがこう、じゃがいもコーティングされて、美味しいという。
美味しいなぁ。
お腹なってるわ、
これがね、多分自分の中の一番最初の、こう、レシピ。レシピとか、まあ、直伝とかお母さんが作ってるのを見てて。
なるほど。
特に教わったわけじゃないんだけど、こんな感じかなっていうんで再現できたのがそれ。
料理本出してみたい
な。ぜひぜひ。
つまみの本みたい
な。
え、今後、そのチャレンジしたい料理とかあるんです
か？チャレンジしたい料理ね。なんだろう。蒸す系の料理とかが、蒸し器がないから。うん。まぁちょっと蒸すの
をやってみよう。夢の鍋になんかこう、入れて蒸し器にするやつもありますよね。
あとは、パンとか作りたいかな。
うわぁ、パン。
いよいよ、なんか、レストラン、
よし。いや、でもうちお母さんパン作ってたよ。パンとかなんとか作ってたよ。うん、
マジで
私も家で作ってました。
マジで
実家にもある。
マジでそう、当たり前なの。え、パンって当たり前なの私もトースター2年使ってないよ、俺。うちのトースター2年開けてない。
開けてあげて。
じゃあ、パンだな。パンを。うん、
あいいですね。
食べてみて。総合するとパンと蒸して、肉まん作るじゃん、肉まん。
わー、美味しいねー。
美味しいね。
すごいな。
そうい
うね。
あれ作ったらいいじゃないですか。松の。出てきたじゃないですか。むつごまん。
あー。
中身は変えるとして。むつごのキャラにちなんだやつ。キャラにちなんだやつ。面白そうですね。
いろいろ作りたいし。で、いつか自分の店を持ちたい。
わあ、夢が。
もう、なんだもん。落語が忘れ去られ
ます。落語のレストランの。もし、あの、お店ね、はい、お家を提供したいという方いたら、
あ、お待ちしております。
ぜひぜひ。
吉子タイアップしたいという方いらっしゃったら、ね、よろしくお願いいたします。はい、ここで告知でございますけれども、ではですね、そんな料理に関する回でございます。4月15日ですね、僕が一日飲食店やってます、落語家のレストランという回でございます。これはですね、ランチタイムとディナータイムございまして、まあ、それぞれランチはランチの定食で、夜はですね、お酒も提供してますんで、おつまみと、あとはお酒とかも飲めます。で、それぞれ落語会も、おまけでありますけども。
別に。おまけで言っちゃった
ら。落語会、ね、これ時間的に合わない方は、もうランチだけ、ディナーだけでも大丈夫ですので、よろしかったら、ぜひお気軽に来てください。ランチはね、多分ね、また和食、何かしらの和食定食か、で、また丼、丼一応、ロコモコ丼の予定なんだけど、ちょっとまだわかんないですけどもね、で、春っぽいものをなんかね、あと、夜のおつまみの春っぽいものを目指したいと思いますので、ね、そちらぜひ、よろしくお願いいたします。あと、何か、ありますか。
4月25日開けといてください、うん、ハンダリングソンでした。
はい、はい、4月7日に大阪の重曹で、ライブをやります。今回は生演奏生歌でのライブになるので、そういろんな出演者の方々がたくさんいらっしゃるので、大阪にいらっしゃる方、お時間ある方お願いします。
はい、はい、というわけでございまして、こんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせのメッセージは radiomoyose@gmail.com、 ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号のソト、
よしこガールズ2号のニアと、
葉月あやでした。
来週も
聞いてねー。